ボスラジオ、
まあ、日々なんかアフリカでできたんじゃないかなと思います。
なるほどね。まあそんなタフな経験をされて、いよいよ同じチームで、まあ、2部っていう環境でプレーするっていうことになったと思うんだけど、うん、あの実際まあ一部とまあ日本でもね J1 と J2 で環境が違うっていう話はねよく出てくると思うんだけど、どうですかね、一部二部ってなるとやっぱ変わるのかな。
いやもうちょっとアフリカはわけが違いましたね、正直。まず、2部は一部と違って、一部は全国区なんですけど、2部はゾーン戦になっちゃうんですよね。だからまあ、はい、チームとかと、で、うん、ガーナは3ゾーンだか4ゾーンかあって、それぞれのゾーンで20チームあるんですよ。
うわ、すごいね、それ。
はい、うん。で、20チームのうちのトップ1が昇格できるんですよ、次の年。
う
ん、1位に、ね。
厳しいね。
で、圧倒的に何が違うかって言ったら、まず審判のクオリティがバクンと下がっちゃうんですよ、やっぱり。
うん、まあ、なるほどね。
1位が発生するぐらいなんで、まあ、皆さん容易に想像できると思うんですけど、うん、2部はもう、相手の、いかに、ポイントはもうこれみんながいいんですけど、ガーナにとかアフリカの人は、うん、2部以下 の試合っていうのは、アウェーゲームでいかにポイントを落とさないかっていうのが肝なんですよ。だから、もう審判とか、アウェーのもうサポーターとかが、もうものすごい圧とか、まあ、プレッシャーをかけてくるんですけど、で実際まあ僕らも乱闘を巻き込まれたりしたんですけど、うん、そこでいかにこうひるまずにこう勝ち点1をこう勝たなくていいんで引き分けて帰ってくるかで、ホームで絶対勝つかっていうのがもうポイントなんですよね、ミソなんですよ、
うんうんうん、
でそういうもうすごくて本当にもうアウェーゲームで例えば、うん、僕ら、バスで13時間ぐらいかけて行った試合だったんですけど、もう、うん、僕はもう監督がこいつ出したらもう絶対殺されるからやばいっつって、僕はベンチでやったんですけど、その時は、
うん
うん、結局勝ち点1引き分けて終わったんですよ。そしたら相手サポーターが審判に対してお前のせいで負けたんだっつって、試合終わったとフェンス乗り越えてきて鉄棒で審判の頭ぶん殴って、うん、もう流血しながら審判頑張って逃げてるんですけど、
うん、
そしたらまあ機動隊がバーって来て、で僕らも早くロッカールーム逃げろって言って、僕もまあバーってロッカールーム逃げて、
うん、
でその騒動が暴動が収まるのが大体多分30分か45分くらいかかったんですけど、で、うん、まあ、収まってもうそぞくさとホームに僕らのケープコースに帰ったみたいな事件が2回ぐらいあったんですけど、
うん、
でそういうのがもう本当命がけで僕らもう戦ってるんで、
うん、
でお金がないクラブだったらその試合が大体まあ5時3時キックオフで5時とかに終わって、うん、それだったらまあ13時間もかかるような旅だったら、
うん、
終わってから次の日朝一で帰る
ん
ですけど、
うんうん、
お金ないからそのまま帰るんですよ。そしたら、うんうん、まあ、バスもちろん運転するわけで、そういう時にこう途中で山賊とかに襲われて携帯とか貴重品とか盗まれたり、うん、下手したら殺される事件が実際、ここ2、3年で増えていて、ガーナでも、
うん、
そういう本当にアウェーゲームっていうのは命がけで結構戦ってますね。
かなりもう我々の世界では想像でするような過酷な環境に、まあ、急に身を置かれたっていうことなんだけど、まあ、人類はその中で多分2部唯一の外国人選手っていうことで、いろんな意味で注目もされたと思うんだけど、どうかな、この経験っていうのを振り返って、
うん、
あの経験は、まあ、から得た学びというか、
はいはい、
なんかそれを経て自分の中で変わったなみたいな部分
ありますけど、いや今回のこの 2部の時は監督もまあ変わったんですよ。やっぱり2部に降格しちゃったせいで、うん、そのオーナーが監督を変えたんですけど、うん、でまあジジイ監督が来たんですよ。で、うん、昔ガーナ代表で結構活躍してた監督で、といっても60代の おじいちゃんなんですけど、
うん、
ああ彼がクセモンで、
うん、
始まる前に僕呼ばれて、神道、お前は、俺は外国人が嫌いだみたいな。だから、うん、お前は、後半2点差以上ついてないと絶対使わないみたいな、
もう
言われて、
うん、
こいつクソ人種差別してくんじゃんと思って、
うん、
で、まあ、そんなこと言われて、もうピッチ上でも証明するしかないから、
うん、
毎日の紅白戦とか、その練習試合でめっちゃ踏んどったんですけど、うん、それでも、もうよくてベンチで座らせてくれるぐらいだったんで、
うん、
これやべえなと思って、ほんまに試合出れねえと、2部に落ちて試合出れないとなったら、うん、もういよいよその試合使われねえと思って、
うん、
やっべえと思って何をしたかっていうのトゥクトゥク始めたんですよ。だから、
うんうんうん、
まあその
タイミングなんや。
そうそうそう、まあそれだけじゃないんですけど、でもまあトゥクトゥクを始め、まあトゥクトゥクってまあ視聴者の皆さん多分分かってると思うんですけど、一応言っとくと、うん、そのバイクで結構走ってる三輪車のバイクタクシーで、
うんうん、
でまあガーナでもそのケープコーストでも結構その現地の人が交通手段として使うんですけど、
うんうん、
で現地で結構 まあ、トゥクトゥクのドライバーっていうのは雇用、結構、あの、みんな働きたがる、結構人気な、やっぱ、職業なんですよね。
うん、うん。
硬い、その、お金が入ってくるんで。
うん。
で、僕の、まあ、その、すごい、サポーターだったガーナ人のワイザーっていう、まあ、ある、その男がいるんですけど、23歳の。うん、その子が、もうずっと僕が契約してから半年間、最初の一部にいたチームの時から、個人の、もう、ために、もう、あの、足に使ってくれと。もう、金もいらないからっていうので、本当に金一切取らずに、
うん、
この買い物とか、そのどこ行くにしても彼が、こう、交通手段を提供してくれたんですよ。
うん、
半年間本当に無償でやってくれて、こいついいやつやなと思って、金目的じゃないんだなと思って。そしたら半年経って2シーズン目に入ったある日に、ギャジング実は、つって、今のトゥクトゥクのオーナーさんが給料払ってくれてないと。で、しかも、僕はあの、シングルファーザーなので隠しだね。子供が、その、18歳くらいの時にできて、
うん、
その時のパートナーに逃げられて、今一人で子供育ってるんだけど、子供育てるのにお金が必要だけど、オーナーが払ってくれてないからきついって言われて、
うん、
で、さすがに半年間も本当に無償で、うん、手伝ってくれてた人に、まあそういう風に言われたら、俺もなんか協力してあげたいなと思って、
うん、
個人スポンサーをしてくださってる筑波のトレーニングジムの社長さんにお願いして、
うん、
いや、ちょっと事情で、ちょっとトゥクトゥク1台支援してもらえないですかって言ったら、うん、あ、いいよ、つって。で、うん、1台、トゥクトゥクを買ってもらったんですよ。
うん、
で、その会社の、まあ、ルートマックスっていう、まあ、パーソナルトレーニングジムなんですけど、うん、そのロゴを貼って、僕の顔をバーンって、トゥクトゥクの、もう、後ろと横と、まあ、前にこう、シール貼って、で、そのワイザーをドライバーに雇ったんですよ。
うん、
で、まあ、彼がそしたら、まあ、収入が安定してきて、ありがとう、ありがとうって言って。で、まあ、そうこうしてたら、まあ、それをまあ、SNS とかで発信してたら、俺も行ってみたいとかで、そういう協力の仕方があるんだったら、っていうので、大学の一個上の先輩の、今、大宮 DJ でプレイしてる中野聖也さんが、トゥクトゥク買ってくれたんですよ。
うん、
そしたら、他の僕の企業の社長さんとか、個人の人が、トゥクトゥク買ってくれる、今、8台ぐらいあるんですけど、
うん、
で、僕もそのサポーターの人を、こう、まあ、雇用創出っていう意味で雇って、で、僕の顔とかを貼って走ってたら、地域のサポーターの人が、うん、神道お前雇用を生んでくれる、ありがとう、ありがとうって言って、お前の試合応援に行ってやるからなって言って、応援に来てくれる。うん、で、しかも、トゥルクのその売り上げの一部を、現地の子供たちのためにサッカー大会とか開いてたりしたら、そういう子供たちも、まあ、応援に来てくれるようになって。
うん、
僕がスタジアムで試合出てなくても、僕の代わりにそういう応援に来てくれる人たちが、おい、神道出せよって監督にゴミとか罵声投げてくれて、分かったって言って、僕の出場機会が5分、10分の伸びていくっていうので、その2シーズン目の最終節は僕フル出場でマンオーザーマッチもらう活躍をして、
うん、
シーズンが終われたっていう意味で、まあ、だから、うん、そう、最初はもう絶対試合に出れないわと思ってたけど、まあ、なんとかまあ、ウルトラシーみたいな案を出して、少しでもこう、出場機会を確保して、結果を出していくっていうことをつなげたっていうのは、僕のまあ、大きな成果でしたね、その2シーズン目は。
なるほどね。この話は本当にこう、やっぱアフリカじゃな、ならではっていうかさ、こう、やっぱアスリートでさ、人道もさ、行ってるわけじゃんか、メインは。やっぱそれ試合に出れないっていう状況って、まあどんなアスリートでもさ、まあ、直面をするわけでさ、大体そういう時ってみんな、自分のプレーで見せるしかないっていうのが、まあ大前提だしさ、うん、まあそれ以上でもそれ以下でもないっていう話。で、その中で、それでも受け入れられない時はもう移籍っていうのが、多分まあ基本パターンだと思うんだよね。
うん
うん、その中で、その雇用を生み出すとか、あるいはそういうことに、どこでどう繋がったのかなっていうか、でも基本そいつの相談から自分が何かできないかっていうことだと思うんだけど、
うん、
結果それが回り回ってこうなりましたっていう、いう話だったのか、どうなのかっていうところ、これ、そういう部分で考えるときに、これはもしかしたらチームのためにやるって、別の角度で人道の価値を見せなきゃいけないって感じたのか、純粋にそういった助けないとっていう思いが回り回って、そういうふうに繋がったのか。まあちょっとこのあたり難しいところだと思うんだけど、
もう
どういうふうに捉えてる
の？どっちも、まあ結果論的な部分もあるんですけど、ちょっと戦略的にやった部分もあって、
うん、
まあ、結果論的な部分で言うと、さっきおっしゃったように、あ、ここまでみんなこう、スタジアムに応援に来てくれるんだっていうところはもちろんあったんですけど、でも戦略的にやった部分でもう周りから固めていくしかないなと思ったんですよ。その監督の、考え方とかを変えるっていうよりも、 その外圧的にそのプレッシャーをかけて俺を出さざるを得ない環境を作ってやろうと思ったのは、まあ、あって、で、まあ、つまりそれは自分のファンとかサポーターを作るしかないな、まあ、現地だけじゃなくて現地人の人だけじゃなくて日本人のサポーターも含めていかに、まあ、ちょっと3時間首都から離れてるとこですけど現地人日本人を巻き込んでこういう人たちが俺のバックにはついてるんだぞっていうのを、まあ、監督とかチームにこうアピールして俺を試合に出せなかったらこういう人たちがお金出してくれないぞみたいなのをちょっとこう、まあ、プレッシャーかけてやるっていうのも、まあ、あの戦略的にやった部分があって、まあ、それがまあうまくこう功を奏したというかっていう感じになりますね。
なるほどね。結局やっぱでもそういったマインドセットっていうのはやっぱりそのアフリカでのプレー経験から出てきたアイディアなのかな。
まあそれもあるんですけど、結構筑波大学の経験も大きくて、やっぱり筑波って、うん、まあスポンサーを自分たちで引っ張ってきたりとか、うん、まあ地域の人を巻き込んで、うん、いかにこう応援される地域に愛される、チーム作りをするかっていうところからまあヒントを得た部分もあって、やっぱりそのサッカー選手の価値っていうのはやっぱりいかに応援されるかっていうところだと僕は思ってるんで、
うん、
そういう意味ではじゃあ僕を応援してくれる、人を増やすためにはどうしたらいいのかなって、うん、まあ、考えた時に究極雇用を生むとか、だったんで、うん、まあ、そういうところから発想を得たのはあります
ね。なるほどね。本当のトップレベルの人たちで何もなくてもプレーする、プレーに集中してくださいっていうね、まあ、そういうこと認めたいみたいな世界もあれば、そういうことじゃなくて、うん、一人間としてどうなのかっていうことも含めて、まあもちろんね、あの、三笘選手たちがそうではないっていう意味ではないんだけど、やっぱそこまで自分をセルフプロデュースしていかないといけないぐらい過酷な環境だったっていうことなのかな。
そうそうそう。やっぱり、あの、正直、サッカー上手いだけだったらアフリカじゃ出れないです、試合に。やっていけないです。まあ、うん、ね、それが変わるぐらい、一元ぐらい上手かったら、まあ、できるかもしれないですけど、
うん、
単にやっぱり自分の出場機会っていうか、チャンスを自分で確保するかっていう、演出するかっていうのは、まあ、あの、代理人をつけてないからこそちょっと大変なんですけど、代理人がいたら裏でこうお金のやり取りとかしてくれて、まあ、うん、あの、チャンス巡ってきたりするんですけど、僕一切つけてないんで、うん、それでもいかにこう自分でチャンスをなんかこう、手繰り寄せる、こう、環境づくりをするかっていうのは、ものすごいやっぱ頭使いますしね。
なるほど。そういったことって本当にアフリカでプレーしないと感じられないよね。
うん、そう。ね、やっぱ多分こう、カズさんとか、ブラジルにね、渡った第一人者ですけど、多分彼もそういういろんな、あの、ことを考えながら多分やったんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね。まあ、そんな2シーズン目を一応じゃあ優秀の美で飾ったっていうことなんですけど、ちょっとせっかくなんで、川瀬さんからちょっとコメントいただきましょうか、ここまで聞いて。
コメント。いや、もう普通の聞いてないけど、俺。
いやいやいや。
いや、でも、あの、まあ、やっぱ話聞いて、もう本当なんかこう、自分で開拓していくって、
うん、
ね、それこそそのさ、だって、当然、アスリートとしてゲームに出なきゃいけないから、そういうアピールをするってのは必要だと思うっていう話もよく聞いてわかるし、でも一方で、さっきの話だけどさ、もう生命の危機がさ、結構近いやんと。多分、命って軽いよね、こっちと比べて。
うん。
っていう環境でさらにそういうハードなことしなきゃいけないっていうのは、二重で、大変なんやろなっていうのは思ってたし、で、僕も、あの、僕は生活は知らないけど、海外に行った時に命の危機に会いたりすることは結構あって、で、その中で仕事もしたことあるから、もう、あの、2週間ぐらい行っただけでも本当にマジでしんどかったって感じなんやけど、それをずっとも生活しながら、まさにもう本当やり続けて、で、最終的にそうやって結果出すっていうのは、もう何大抵のうちはできない、ことやなと思って、うん。うん、だから、なんやろう。多分、日本の、まあ、多くの種目の多くのアスリートに、うん、さらにこう、伸びていくためには、こういうマインドとか、こういう経験とかってすごい大事なんじゃないかな。だから、うん、なんやろう。この、今日の話、ぜひ、育成年代に聞いてほしいな。
いや、本当にこう、やっぱり、いい選手、応援される選手ってどういう選手だろうっていうことだよね。ピッチで夢を与えるっていうのはもちろん、
それ
以上に、やっぱりどんな価値をっていうところが。
そこが多分大事なんだけど、そこだけじゃないんだよ。
うん。やっぱり両輪なんやろうね。
そうだよね。
っていうところで、川瀬さんからその、まあ、死が近いような過酷な環境みたいな話が出たんで、せっかくなんで、この後移籍して首都に移ってしまうので、うん、この2年間を過ごしたケープタウン?
ケープコースト。
ケープコーストという、ケープコーストという、街 に対する、まあ、人道、まあ、2年弱かな、生活とその街っていうのはどういう風な場所になってるんですかね、自分にとって。
そうですね、まあ、一生は入れないですね。たまに行くぐらいが、まあ、ちょうどいいとこなんですけど、本当に。まあ、麻薬にかかったのはやっぱり1回目、低放送の蚊に刺されたときに、マラリア発症したときは本当、ちょっとしんどかったんで、1回目。
うん、
まあ、なんか、やっぱこう、衛生面的に、その、まあ、やっぱり、日本ほど良くないですし、もちろん、首都のほど良くないですし、で、あと食事がやっぱり、うん、観光地とはいえど、こう、クレジットカード切れるような外国人が行くようなレストランってかなり限られてるんで、
あ、
すごいローカルのフードでずっと生活してて、ね、やっぱり栄養面でもなかなか、満足いくもんじゃなかったんで、
うん、
その週に、まあ、2週間に1回ぐらいは首都にこう、戻った時に日本人の方と一緒に美味しい食事させていただいて、そこでこう、毎回栄養バランスを調整するみたいな生活でしたね。
なるほどね。やっぱりそういう意味ではこう、住めば都というわけにはいかなかったっていうところも含めて、
なんです、なんです。
やっぱなかなかその過酷な2シーズンを戦って、うん、いよいよ首都に戻っていくということになるんですけれども、
うん、
その首都のチームへの移籍っていうのはどういった流れを踏んで、またどういったきっかけでたどり着いたのか。
はい、ありがとうございます。2シーズン目終わって、で、まあ、2部で、まあ、2部の2位で終わっちゃったんですよね。1部に勝負できないな、うん、残念で終わっちゃったんですけど、
うん、
で、日本に帰ってきて、で、うん、まあ、残り、その、また帰ってきて、次のシーズンの3ヶ月、最初の冒頭の3ヶ月だけ契約が残ってたんで、うん、その、ヘッドコーチのチームと。僕は当然、まあ、そこにプレイするもんだろうと思って、うん、また帰ったんですよ。オフシーズン終わって。うん、そしたら、監督に、お前登録してないよって言われて、
うん、
どういうこと？いや、契約残ってんじゃん、みたいな。
うん、
いや、まさか帰ってくると思わなかったわって言われて、
うん、
結局もう登録期間も終わったんで、僕は契約されてるけど、登録されてない、だから公式戦に出れないっていう未曾有の事態に陥って、
まさすごいな、それも。
すごいな、それも、
うん。ふざけんなよって思って、なんで俺試合出れないのに、契約で縛られなあかんねんっていうので、契約切ってくれって言ったんですよ。
うん。
そしたら、いや、契約切るのは契約解除金が必要でお金払えよとかやりながら、まあ、揉めたんですけど、まあ、最終的には、まあ、うん、まあ、和解して、契約金を払わない状態で、うん、契約解除してくれて、
うん。
で、ただ、僕、だから、前期の、ほんと、3、4ヶ月、そっから4ヶ月か5ヶ月ぐらいは、うん、無所属、だから、チームがない状態で、そして戻って、もう日本人の方のご自宅でもうお世話になりながら、居候させてもらいながら、トレーニングして、うん、アクラの首都のチームで練習参加させてもらって、後期からどこに移籍できるか、みたいなのを探したんですよ。
おー、またそれもすごいサバイバルだね。
いや、本当に、だからもう、その時はチームないし、
うん、
で、また見つかるかもわからんし、
うん、
で、日本人の人のもう本当すねかじらせてもらって、
うん、
なんかもう情けないし、もう悔しいなーって思いでこう、やってたんですよ。
うん、
でそしたら、たまたまこれも後期が始まる前に、まあ、ガーナ人が営んでる日本居酒屋レストランみたいなのがあるんですけど、
うんうん、
その人は、まあ、日本で、下北沢でずっと5、7年ぐらいかな、住んでた人で。
うん、
で、その人に、の飯、とこで飯食ってたら、
うん、
ガーナ人のおっさんにこう話しかけられて、
うん、
お前がサッカー知ってんだよ、お前のことを。すっげえ流暢な関西弁でガーナ人のおっさん喋ってきて、お前誰やねんって言ったら、元ガーナサッカー協会の副会長で、
うん、
アクラグレートオリンピックスの元 CEO だ、みたいな感じで言い出して、
うん、
お前、アクラでチーム探してんだって、うちのチームでプレーするか、みたいな。推薦してやるで、みたいな感じで言ってくださって。
うん、
で、そのチームに練習参加させてもらって、
うん、
で、まあ、その、練習試合で、なんか、2試合出て3得点出たのかな。で、それで OK もらって、じゃあ契約しましょうと。
うん。
いう話になって、結局契約することになったんですよ。うん、でそれが、この、アクラ、このチームなんですよね。
おー、なるほどね。いや、俺もユニフォーム持ってるよ。
はい、
うん。
そういうご縁がまたアフリカで広がって、で、その関西弁流暢に喋る人も、その人は心斎橋に5年ぐらい住んでたらしいんですよ。
うん。
いう、まあ、ご縁に恵まれて、日本の、
やっぱり、
はい、恵まれて、まあ、契約してもらえた部分があるんで。
なるほどね。じゃあ、またこれもまた前期無所属の期間を経て、後期半期かな、プレイヤーをするっていうことになったんだけど、またこういう新しいチームに行って、まあ、その時はもう2シーズン一応、プレイはしてるから、チームへのこの、溶け込み方というか、受け入れられ方っていうのはどんな感じだった？
まあ、ありがたいことにも僕のことをみんな知ってくれてたんで、その新しく作ったチームも、ああ、お前は、エブソドアスにいた選手だろう、みたいな、知ってんぞ、みたいな。で、まあ、ありがたいことに、まあ、みんな知ってくれてたんで、まあ、溶け込めましたし、最初の加入してからの、後期始まる前のプレシーズンマッチで、うん、3試合で僕が5得点ぐらいして、ものすごい、まあ、調子良くて、
うん、
僕はこれで補強した、みたいな感じですごい期待感が高まって、
うん、
で、まあ、その後期に臨めたんですけど、
うん、
で、監督がちょうどでもただそのタイミングで、まあ、前期と後期で解任されて変わって、
うん、
で、まあ、新しく来た監督も、イギリスでイングランドの方でコーチングライセンスを取られた人で、すごいちゃんとした人で、
うん、
ちゃんとした指導もするし、フィロソフィーもあって、ものすごく、うん、あ、この人だったら教えてもらいたいなと思った監督で、
うん、
同じなんですけど、で、その人に、初めてのこう練習に見に来たときに、
うん、
練習後っつって紅白戦をしたんですけど、
うん、
僕サッカー一切分かってないみたいな、全然ダメみたいな、頭悪すぎみたいな、でも一人だけ唯一光ってた選手がいた、お前だっつって僕名指しされ、指さされて、ジンド、お前のプレーはめっちゃ良かったみたいな、お前はインテリジェントなプレーだと、お前はそのお前を生かすためのチームにするから後期はみたいな言ってもらって、うわっ、うん、あーと思って、
うん、
で、僕ずっと最初スタメンで使われてたんですけど、まあ、スタメンっていうか、その、結構、出場機会もらってたんですけど、
うん、
ああ、パスが出てこない、出てこない、やっぱり中盤の選手がやっぱ出せないんですよね、この外してとかっていう動きにちょっと難しい話でしたら、その、
うん、
相手の動きを見ながら、
うん、
このタイミングっていうのでパスもらえないと、まあ、その身長も高くないんで、
うん、
タイミングを合わすっていうのはすごく大事な、まあ、プレースタイルなんですけど、うん、それに合わせる選手がなかなかいなくて、
うん、
で、結局、まあ、チームもあれよあれよという前に、高学年に今度入っていって、やべえじゃんってなって、
うん、
シーズン途中にまたちょっと監督まで、陣内ごめんって言って、ちょっとチーム勝てねえから、ちょっと昔の、まあ昔というか前期の、フィジカルサッカーにちょっと戻すから、またちょっとベンチに座る時間が伸びるか、なんか長くなるかも、みたいなことを言われて、
うん、
そういうふうにちゃんと、まあ、言ってくれる監督も初めてだったんで分かったって、
うん、
で、まあ、その、縦本サッカーに変えたら、また勝てるようになって、まあ無事、まあ、残留できたって言われなんですけど、
うんう
ん、だからまあそこで僕がそのチームを勝たせれる選手になれなかったっていうところはまあ課題として感じながらも、うんうん、まあそうやって信頼してくれる監督も中にはいるんだっていうことに、まあそういう人に出会えたっていうのもまあ発見だったので、
うんうん、
で、まあこのチームでのその一番の収穫、うん、ピッチ外での収穫は、
うん、
僕の個人スポンサーだった岡山に本社があるアイルエンジニアリングっていう会社がチームのスポンサーに初めてなってくれたんですよ、
うん、
で、まあ春日さん買ってくださったそのレプリカ、
はい、入ってますよ、名前が
エンジニアリングっていう風にロゴが入ってるんですけど、
後ろにバシッと入ってるんですよ、うん、これね、
そうなんですよ、
今画面に映ってるんですけども、はい、
うん、アイルエンジニアリングっていう、岡山の倉敷にたまたま本社がある企業とガーナで出会って、で、そこはたまたま海外支店が唯一ガーナっていう奇跡的なご縁に恵まれて、
うん、
まあ僕がガーナにいた当初から個人のスポンサーをしていただいてて、
うんうん、
で、今回アクラに移籍したということで、もう社長が、じゃあもうチームのスポンサーしましょうというので、チームのスポンサーになってくださったんですね。
うんうん、
で、これはガーナで初めて日本の企業がサッカーチーム、プロサッカーチームのスポンサーになるっていうのですごいニュースになって。
うんうんうんうん、
で、まあ僕としても、僕のサッカー選手としての、まあ、目標の一つであったチームにスポンサー、うん、まあつまりお金を引っ張ってこれる選手になるっていうのは、うん、テーマにしてた部分があったんで、そこを一つこう達成させていただきたっていうのは、選手としても、なんかこう、まあ、成長を感じた、
うんうんう
ん、はい、
なるほどね、まあそういったスポンサー、まあ前のチームではトゥクトゥクを利用して、そのピッチ外のところでも自分の価値を証明したところが、次はそう長くスポンサードをずっとしてくれて応援してる企業がチームにまでお金を出してくれたっていうことで、またそのピッチ外のところでも成果も出したっていうようなことだと思うんですけども、じゃあせっかくなので、まあ首都に移ったってことなんで、そのプレーの環境ってやっぱり 地方都市と首都、またその生活のところも含めて、やっぱだいぶ違うもんなのかな。
違いますね。やっぱ全然違いますね。まあ、今回、アクラ首都に移籍して、僕は日本人の、まあ、某大手商社の、まあ、超高級マンションのゲストルームでずっと生活させてもらったんですよ。
うん、
で、まあ、一番、まあ、ガーナであったり最高級の、まあ、マンションなんで、もう屋上にプールがあって、地下にジムとサウナがあって、みたいな。で、その方は、まあ、単身赴任だったんで、ずっと、まあ、僕が食事、晩飯、昼飯、作る。で、かつ彼のボディメイキング、だからジムのトレーナーですよね。をするっていう、契約で住まわせていただいたんで。
うんうん。
だから、もう住環境はものすごいやっぱり、まあ、クオリティが上がりましたよね、QOL が。
うん
うん、で、アクラに、まあ、首都に移籍したことで、日本人のサポーターが、まあ、皆さん、こう、応援に来ていただける、距離感になったので、まあ、週末とかもそうですけど、平日でも晩は、こう、食事に、誘っていただいたりして、
うんうん、
で、食に対してのアクセスが、すごい、やっぱ、レストランがいっぱいいいのがあるんで、
うんうんうん、
やっぱり食事の、まあ、アクセスが増えたっていうのも大きかったですし、で、応援に来ていただけるっていうのは、大きかったですし、もういろんな意味で、もうやっぱ生活環境も違いましたし、あとは練習ピッチも、まあ人工芝のいいピッチで、練習させていただいたんで、毎日。
うん。
まあ、ね、人工芝のピッチのいいことっていうのは、やっぱり、こう、環境がまあ安定してるんで、その芝生のピッチと比べて。だから、プレーもやっぱ安定する。まあ、筑波大学の時代、人工芝でトレーニングさせてもらったんで、アピールしやすくなる。自分のプレイが、こう、に、パフォーマンスに、こう、ムラが出なくなるんで、そういう意味では、すごく、ケープコースと比べたら全然違う環境でしたね。
なるほど。じゃあ、なるほどね。まあ、じゃあちょっともうちょっと大きな話として、まあ、ガーナという国って、まあ、アフリカの中でも、まあ、そんなにこう、まあ、我々にとってはね、ガーナチョコレートでこう、パッとイメージつくアフリカの国の一つですけど、うん、そこの首都、うんっていうのをもうちょっと大きいちょっと経済的な視点で見たときに発展具合というかそういった部分っていうのは、まあ、過去違うアフリカの国も経験している人道からするとどうなのかなこう伸びていってるようなこう活気というかそういったものっていうのを街から感じられたりとかそういう部分であったりするの、まあ、日系企業がどのくらい出てくるかっていうことも含めてだと思うんですけどどうですかねその辺
りそうですねガーナ、アクラっていうのは今、アフリカの中でもかなり成長している、経済的に成長している、で、注目されている、場所で、で、日本、まあ、東アフリカって皆さんがイメージされるアフリカっていうのは結構東アフリカに集中してるんですけど、例えばケニア、ナイロビーとか、タンザニアとか、まあ、それこそザンビアもまあ、東というかまあ、東のまあ、南の方なんですけど、なぜかというと、やっぱ公用語は英語が、の国が集中してるのは東なんですよね。一方で西っていうのは、フランス語を公用語とする、国が多くて、例えば、とか、そうですね、その辺が、やっぱマリーとか、その辺がフランス語公用語なんで、日本企業が結構進出しにくい、地域なんですよ、西っていうのはフランス語のため。の中で、ナイジェリアとガーナっていうのは、公用語にしていて、かなり、まあ、人口も多いため、その経済的にもその成長がすごく見込まれる、
うん、
っていう地域なんですね。ただ、ナイジェリアは、かなり治安が悪いため、結構西アフリカをガーナ拠点に見張る、日本企業が多いんですね。
うん、
で、日本人も今300人ぐらい、はい、いらっしゃって、アフリカの中で見ても3番目か4番目に多いんですよ。
うん、
で治安もかなり安定していて、隣 の, そのナイジェリアとは比べ物にならないぐらい安定しているので、これもアフリカの中でもうトップ5に入る治安の良さで有名なのがガーナなんですね。だからそういう意味で総合的に、ビジネスの、可能性がかなり高い、非常に大きいっていう意味で、アフリカの中でもガーナ、特にアクラっていうのは注目されていて、
うん、
では経済的にすごくこう、発展が見込まれる今後も、地域。なのかなと思いますね。
なるほどね。僕らがこう、まあ、上海、中国に住んでた時に、こう、うん、まあ、非常にまあ、まあ、いろいろな、ね、コロナとかね、ファーウェイのショックとかいろいろなものはありつつも、こう、日本では考えられない経済的な伸びをしてる街って、なんか街自体にものすごくエネルギーというか、そういうものがみなぎってるようなもの、うん、 僕は上海にいる2年間でものすごく感じたのはね、肌として。こう、なんていうか空気感っていうのかな。なかなかこう、日本にいた時には感じられなかった、そういった活気というか熱量を持った、うん、空気が漂ってたんだけど、やっぱそういうものってやっぱりそこにもあったって したかな。ちょっと僕の感覚的な話なんで難しいかもしれないけど。い
や、ありますね。やっぱり。まあ、ただそのエネルギー的な部分で言うと、まあ、あの、すごい物理的エネルギーで言うと、やっぱガーナってまだまだ、停電とか断水とかが発生するんで、一日首都でも、
うん。
で、ネットワークが回線が繋がらなくなるとかも結構全然あるんで、
うん。
物理的な部分で言ったら、まだまだ、その、日本と比べたら、よく言われてるのは30年ぐらい遅れてるって言われてるんですけど、まあ、まだそういうような状況、ではあるんですけど、確かに。まあ、でも、うん、まあ、夜の街とか、それこそカジノとか、まあ、中国人もいらっしゃいますし、
うん、
すごい、まあ、そういう意味では活気が溢れている、まあ、地域なのかなと思いますね、アフリカの。
なるほど。まあ、そんなところで、まあ、また同じ国でも違う空気感の中で、まあ、生活をして、まあ、3シーズン戦い切った、まあ、ピッチ内外でね、いろいろな経験をした3年間だったかと思うんだけど、そろそろまあ、これ、締めくくりとこれからに向かっていく中で、ガーナは3シーズン、今一度、まあいろいろ話してくれたけど、まあ、自分の中で一番これが収穫だったなっていう、まあ出来事っていうのはどれになるかな、
うん、難しいな。でも、やっぱりその、まあ今日言ったようなエピソードっていうのは全部それに当てはまるんですけど、やっぱこう、周りをこう巻き込む力っていうのはちょっとずつこう高くなってきてるのかな、自分の中で。それは日本人だけじゃなくても、ガーナの人も含めて。
うん、
で、それができてる、で、をする言った時に気をつけてることは、やっぱりガーナ人であろうが日本人であろうが、やっぱりこう精神誠意にその人と向き合うっていうことはやっぱりちゃんと意識していて、
うん、
リスペクトを持ってガーナ人だからとか、
うん、
じゃなくって、やっぱりちゃんとやっぱ応援してくれてる人、対象っていうのは変わりがないんで、日本人であろうがガーナ人であろうが。そこは、やっぱりリスペクトを持って、彼が応援してくれる時間を使って、エネルギーを使って、お金を使って応援してくれてるから、僕ができることってその人たちなんだろうっていうのは、すごく、まあ、考えているところで、そこがちょっとずつできる範囲っていうのが、大きくなってきてるのかなっていうのは、実感します。
なるほどね。こう、なんか当たり前のことのようなんだけど、やっぱその精神誠意向き合うって、こうね、まあ当たり前で大事なことだって分かってるんだけど、やっぱその精神誠意向き合うっていうものの質というか量が何か変わったりしたのかなっていうのを、
うんうん
うん、あえてそれを言葉を学びとして言ってくれたっていうことだから、なんかそういうことってなんか変わったのかなっていうのが、あえてそれを言ってくれたっていうのはね、当たり前に必要だし、みんな分かってることだけど、うんうんあえてそれを学び、一番のこの2年間、3シーズンの学びだって言ったっていうのは、何か自分の中でそこの質的なもの、量的なもの、またそこへの自分へのこのコミットメントが変わったっていうところがあったのかなっていうのを今聞きながら感じたんだけど、ちょっとそこ踏み込んで、どんな風に、俺はそういう風に思ったんだけど、どうかな。
そうですね。まあでもなんか結局人だなっていうのはやっぱまあ何に対してもやっぱ思う部分があって、結局支えてくれるのも、うん、その、ダメにするのも人だなっていうのがあって、
うんうんうん、
で今僕が結局こうやって成り立ってるのはもう本当にご縁でしかなくて、そのアフリカにそもそも行けたのもご縁ですし、
うんうん、
着いたのもご縁ですし、こうやっていろんなメディアに取り上げていただいて応援していただいてるっていうのもご縁ですしっていう、そのご縁の連続を今後もまあその無駄にせずつなげていきたい、でその次の世代とかの人たちにもつなげていきたい、行くためにはやっぱり一個一個のこのご縁を大切にした結果だなっていうのはやっぱ振り返ったら思うんで、
うん、
ここに正直つきますね。なんか何かがあったっていうよりも、もう本当にもう心底、周りの人にこう支えてもらいながら自分が今の活動できているという実感の表れかもしれないですね。
なるほどね。こう、新しいものに気づいたっていうよりは、今まで享受してたものの見方の解像度が上がったというか、改めて、こう、改めてその価値をより感じるようになったって、そういうところなのかもね、なんか聞いて。
そうですね。もう本当にそれでしかないですね。
うん。なるほどね。エンボスラジオ。